42ページ、私たちの健康、地域包括ケア支援室設立の経緯、浅香地区医師会、滝沢義和。皆さん、突然ですが、2020年には何が起こりますか？そう、東京オリンピック、そしてパラリンピックが開催されます。今年のリオでは大変な盛り上がりでした。今度は自国開催で4市内でも開催が予定されています。楽しみですね。それでは2025年には何が待っていますか？実はいわゆる団塊の世代が後期高齢者に達する年なのです。日本の総人口が減少していく中で、男性も平均寿命が80歳を超え、人生90年時代到来とも言われています。5人に1人が75歳以上という社会は、一体誰が支えていくのでしょうか。国勢調査等から得られた埼玉県の現状を見てみましょう。人口726万人は全国5位。平均年齢は 43.6 歳で、これは若い方から5番目。65歳以上人口は174万人で、高齢化率は 24.0% で、これは下から6番目の42位。要介護認定率の 14.3% と、年間の1人当たり介護給付費の約19万円は全国最低の47位。つまり、現状では埼玉県は要介護状態で介護給付を必要としない元気で若い人が多い県であると言えます。ところが、今後高齢化が加速し、後期高齢者人口の増加は2010年から2025年には118万人と文字通り倍増するとされ、この増加率は全国1位の予測です。高齢者がすごい勢いで増え、亡くなる人もどんどん増えてきています。年間死亡者数は戦後すぐが120万人でしたが、昭和41年に67万人で最低、以後増加に転じ、最新データでは130万人超えとなっています。2040年には167万人と推計されています。また、かつては自宅で亡くなる方がほとんどであったのが、年々医療機関へとシフトし、近年では8割を超えてきました。前置きが長くなりました。90年の長生き人生の老後を住み慣れた自宅で快適に過ごし、また安心して永遠の眠りにつくにはどうしたらよいのでしょうか。数年前から地域包括ケアというシステムが提唱されています。これは住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体となって、おおむね30分以内で必要なサービスが提供される日常生活圏域で構築されます。私たち医師会はこの中で在宅医療を請け負います。また、行政とともに介護・福祉の多職種の連携を推し進める中心的役割をも担うことになっています。当地区医師会では、埼玉県の在宅医療提供体制支援事業を受け、昨年11月11日の介護の日に、和光市のご厚意のもと、和光市総合福祉会館に、地域包括ケア支援室を発足させました。従来の単独での医療機関と往診患者の関係から、地域単位での往診医登録と同意の得られた往診の必要な患者登録をすでに済ませています。現在、4市で約30名の往診医登録と約200名の 患者登録が稼働しています。退院時や遠隔地からの転入により、新たに在宅医療が必要となった場合、この支援室のコーディネーターが適切な往診医を紹介してくれます。登録された在宅患者さんが体調を崩され、にわかに入院が必要となった際にも、往診医の判断で地区内の6病院が輪番制で入院を受け入れるという広報ベッドも稼働しています。濃厚な医療が必要な場合を除きますが、介護入院の場合、受け入れ先が約束されており、往診医側にも患者、家族側にもいざという場合の入院先を心配する必要がありません。また、その際の搬送も、県南西部消防本部と提携し、救急車を利用した搬送が可能となっています。徐々に安心の在宅医療のお膳立てが整ってきたと言えるでしょう。人類が経験したことのない未曾有の超高齢社会。上田知事も述べている通り、これを乗り切れるかどうかは、日本が、ひいては後期高齢者増加率第1位の埼玉県が成功するかどうかが試されていると言えるでしょう。朝霞地区医師会、電話 464-4666。